話の目薬ミュージックソン。
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、いよいよミュージックソンも近づいてまいりました。
はい、
2025第50回、記念すべき50回になりますラジオチャリティミュージックソン、キャッチがですね、やる気森脇信号機ということで、森脇健児さんに頑張っていただきますので、こういうタイトルになっております。
はい、
で、この放送ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思っております。この番組は目の不自由な方へ透亮赤金といいますか、音の出る信号機をということで募金を集める番組なんです。で、24時間通しまして、皆さんからその募金を頂戴いたしまして、音の出る信号機あるいは声のライブラリーを充実させていきたいということでございます。ぜひ皆さんにもご協力いただきたいんですが、いろんな協力の仕方がありますけれども、その中の一つに2026ラジオ大阪チャリティーカレンダーを買っていただくという、こういう方法もございます。このカレンダーというのが、ラジオ大阪の今番組に出演している皆さんの写真、大きな写真が載っております。1月から12月まである、当たり前ですけれどもカレンダーですから2026年、来年のカレンダーでございます。こちらをですね、買っていただくのが1500円なんですけれども、買っていただきましたら、このカレンダーの制作費を除くすべてが音の出る信号機の方に行くんです。だから、このカレンダーを買っていただいたら、もうチャリティーに参加していただいたことになるということになりますので、よかったらですね、このカレンダー買っていただきまして、ぜひご覧いただきながらですね、ラジオを聞いていただいて楽しんでいただきながら、さらにチャリティーもできると。これで皆さんのその音の出る信号機ができるかもわからないということになっていきますんで、一つこの、カレンダーも買っていただけたらありがたいなと思っております。で、これ一部税込み1500円です。一部税込み1500円、送料が300円でございます。で、振込手数料もちょっとご負担いただくことになるんですけれども、それやったら買ってあげるよと、音の出る信号機に変わるなら買ってあげようよという方いらっしゃいましたら、なんとですね、月曜から日曜までの毎日午前9時から午後9時まで電話がありまして、こちらの方に電話していただいて、ラジオ大阪のカレンダー購入というふうに言っていただきましたら送っていただけるシステムになっておりますんで、電話番号これから申し上げます。というのは午後9時までですから、まだいけます。
はい、
電話番号申し上げます。0120-966-919 です。0120-966-919 です。こちらにちょっとお電話していただきまして、カレンダーをお求めいただけたら嬉しいなと思っております。それとラジオ大阪のホームページ見ていただいてもですね、ラジオ大阪のホームページのニュースというところがあります。ここにカレンダー販売というありますんで、ここのページから入っていただいてご購入していただくことも可能でございますんで、ぜひ一度ホームページ見ていただいて、どんなカレンダーなのかなというのを見ていただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、番組の方を始めてまいりましょう。この番組のお相手は私、原田俊晴と
西村豊子です。
こんばんも、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はスタジオにですね、はい、株式会社システムギアビジョンのですね、営業担当白方聡さんにお越しいただきました。こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
白方さんは何とかこのスタジオ来ていただいてますよね。
そうですね、今回で3度目になります。
もう3度目になるということで、さあ、白方さん、まずこのシステムギアビジョンという会社ですけれども、はい、いつ頃立ち上げられて、どんなことをしている会社か教えていただけますか。
はい、1993年ですね、今から32年前に、はい、開設されたんですが、兵庫県の宝塚にあります。はいはい、で、もともとですね、システムギア株式会社っていう、システムギアグループの、一つなんですけど、
はい、
その製品保守アフターサービスのために、設立されたんですけれども、はい、で、このシステムギア株式会社っていうのは、実は国内初のですね、マイクロコンピューターとか、あるいはその気泡予報システム、アメダスのデータ収集の装置とか、
はあ、
あとあのロケットの起立制御システム、そういったものを開発してきた歴史があります。
すごい会社ですね。
はい、
へー、その会社の
保守とかをやっていたんですが、
新規事業としてやってはったわけですね。
そうです、そうです、はい。
ほう、
でまあ、その会社の、まあ、あの新規事業として、
はい、
見えない見えにくい人のための、まあ、支援機器を中心に、はあ、あの特化してまいりました。
はい、なるほど。そこから見える見えない人のため、見えにくい人のためのものを作り出したのは、はいはい、どういうきっかけでその事業を始められたんですかね。
はい、まあ、たまたまちょっとあのうちのスタッフでですね、視覚障害者の方とあの懇意にしているものがおりまして、
はい、
でまあ、これから、まあ、こういう、まあ、なんて言いますか、世の中のためになるような仕事をやっていこうじゃないかということで、はい、始めたのがきっかけになります。
それきっかけで始められたということですけれども、はい、そのきっかけ始められても何年になるんですか。
もうそれで約30年ぐらい
になるわけですね。はい、なるほど。具体的にはどういうことをやってこられた会社なんですか。その見える見えにくい見える見えない方のための会社としては、はい、
主にですね、あの拡大読書機という、まあ、特殊なあの文字を拡大したり色を変えたりする装置 の輸入製造販売というのをやってきております。
はい、
はい、
実際の拡大読書機というのも私たちも、もうこの番組ね16年やってますんで、
はい、
見てきてるんですが、もういろんな進歩がありますよね。
そうですね、
かなりもう16年前から見てたら相当変わってきてますよね。
変わってきております。はい、
この進歩たるものがすごいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、この拡大読書機といいましても、まあ、分からない方もいらっしゃると思いますんで、
はい、
改めてどういうものか教えてもらえますか。
はい、まずあの拡大読書機はですね、まあ、カメラがついておりまして、そのカメラで撮影した書物などを、まあ、何十倍もの高倍率に拡大してモニター画面にこう表示する装置になっております。
なるほど。まあ、あの小さい文字が見えづらいということで、はい、西村さんも割と拡大などはお使いでいらっしゃいますか。
はい、使ってます。うん、見えないので。
これは大きくすればなんとかかろうじて見えるような感じにはなってくるわけですか。
そうですね、倍率にもよりますけど、うん、
はい
はい、大きくしたらなんとか裸眼では見えるかなっていう、
かろうじて見えるかなっていう、
はい、
でただ今までは見えるだけだったんですが、これが今音声化されつつありますよね。
そうですね、うん、はい、見えるだけではなくて音声化することで、よりこうあの、まあ、なんて言いますか、スムーズにこう内容をこう把握することができるようになっておりますので。
なるほど。
はい、
あの実際に今日はその拡大読書機をスタジオに持ってきてくださいましたので、
はい、
ご紹介をしていただけたらなと思うんですけれども、
はい、
ちょうどねパソコンぐらいの大きさですよね。
はい、
ノートパソコンぐらいの大きさのものなんですけれども、
はい、
これは具体的にはどのようにして使うのかちょっと教えていただけますか。
わかりました。
はい、
これ実はあの新製品 のクローバーブックメイトっていう拡大読書機なんですけども、
これが一番新しい製品なわけですか。
そうですね、はい、
今までの機能と違うところはどのあたりがどう違う形になってるんですか。
はい、あの今までよりかはですね、あの、うん、割とこう読み取りの精度を上げてですね、
はい、
でさらにまあ画面にこう表示させたり、まあ、スクロールしたりとかさまざまなこう高機能 の、まあ、要素が含まれておりますので。
なるほど、はい、あのまあ、読み上げというのがこれからね実際に皆さんにも聞いていただこうと思うんですけれども、はい、もう文字をこう書いてある原稿を読み上げてくれるということですが、はい、今まで最初の頃ってやっぱり間違って読むというのも多かったんですよね。
はい、そうですね、うん、多かったですね。はい、うん、
その辺もだいぶ改善されてきたわけですか。
はい、だいぶ改善されました。まあ、ただどうしてもあのやっぱり書物によっては今でもやはり間違えたりっていうのはあるんですが、だいぶ以前に比べたら精度が上がってきております。
はい、
はい、
まあその精度が上がってきてるということですが、で他にこの新製品の良さっていうのはどこにあるんでしょうか。はい、
そうですね、まずあのこれあの持ち運びができまして、一応あの 2.4 キロなので折りたたんで外出先に持っていくことが可能になっております。
ということはノートパソコン的な役割を果たしてくれると。
そうですね、
どこでも持ち運びができるようになったと。
ますね、はい、
今までちょっと固定的なものもあったわけですね。
そうです、そうです、はい、
持ち運びができないというものから持ち運びができるということで、
はい、
これは西村さん便利になりますよね。持ち運びができれば、
うん、そうです、
どこでもちょっとその紙貸してってこれに、まあ ておけば、はい、読み上げてくれるという形になりますからね、
はい、だから持ち運べたらお家の中でもね移動できるので、はい、すごい便利な、
そうかそうか、
外へじゃなくて、
家の中か、
家の中でも持ち運びができたら
なるほど
すごい便利なんですよ。
あ、そういうことですね。あとなんか
あとはですね、はい、やはり最近スマートフォンとかタブレットとかですね、うん、の文字が見づらいっていう方も多いので、そういったものも別のアダプターは必要なんですが、スマホとかタブレットの映像もここで映すことができます。
ああ、はい、そうなんですね。映像自体はどんな風に、上に画面があるんですね。
そうですね、 12.5 インチの液晶画面に、
液晶画面が上にあって、はい、これがまあ天井みたいになってるんですけれども、はい、であとはもう皆さんノートパソコンという風に、はい、感じていただいたらいいんですけれども、はい、じゃあ実際これちょっとやっていただくことは可能ですか。
あ、そうですね、はい、今からじゃあ、はい、ちょっとまず
やり方は簡単なんですか。
そう、簡単ですね、
はい、はい、今ちょっとそれを移動しまして 2.5 キロですからね、はい、はい、白方さんのところへ持っていきました。はい、はい、
でまずは文字を大きくして、はい、で色を変えるということができます、はい、
これが上の液晶画面に文字がその大きくなって、はい、あるいは色を変えて出てくるというわけですね。
そうですね、はい、
色を変えるというのはよく白黒の、ね、はい、反転っていう話がありますが、はい、そういうことが可能なわけですか。
そうですね、はい、より見やすいこう白黒反転の表示で見る方が多いですね。
なるほど、はい、はい、で次ちょっと操作をしていただけますか。
はい、はい、あとはこれタッチパネルになってますので、紙を動かさなくてもこう読み進んだりすることができますので、
タッチパネルになると視覚障害者の方はちょっと分かりづらいかなと思うんですが、その辺は大丈夫なんですか。で
ちょっと難しいなという方はボタンもちゃんとついておりますので、
そうなんですか、
はい、操作もできるようになっております。
はい、はい、でちょっと今一枚原稿をですね、はい、このミュージックソンのですね、今度12月の24日から25日にかけてのミュージックソンの原稿を、はい、ちょっと下のところに置きまして、
はい、読み上げ、
はい、
これで読み上げていただけるわけ
ですね。そうですね、今読み上げのモードにボタン一つで、はい、やりましたので、
これは、その中写真かなんかを撮って、はい、その文字を写真化してそれを読み上げていくというふうに考えればいいんですか。
はい、おっしゃる通りですね、はい、では今から、
はい、お願いいたします。
はい、撮影します。
ミュージックソンの原稿を今置きましたんで
ページ全体のテキストを音声に変換。
これは今何をしているタイミングです
か。ちょっと今変換してますので少しお待ちいただければ読み始めますので、
変換というのは写真を撮ってる状態なんですか。はい、
そうですね、
チャリティーミュージックソン
始まりました。
ご強化のお願い、11月1日金曜日、12月23日月曜日の間、各ワイド番組的意義告知お願いします。ここでラジオ大阪からラジオチャリティーミュージックソン募金ご強化のお願いです。ラジオ大阪では12月24日水曜正午から25日木曜正午まで、目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティーミュージックソンを24時間の特別編成でお送りします。今回のメインランナーは昨年に続き午後のワイド番組ぶつ飛び水曜日でおなじみ森脇健児さんです。ラジオチャリティーミュージックソンは目の不自由な方の暮らしに役立つ音の出る信号機を寄贈したり、声のライブラリーを充実させるためのツーリアンセ基金へのご協力をお願いするものです。この放送に先立ち今年も募金活動をスタートしています。皆様のご協力よろしくお願いします。募金方法など詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。ラジオチャンネルミュージックソン募金ご協賛の、
はい、ということで、これはもう私らの仕事はいらないというようなちゃんとこう読み上げてくれるというようなことですよね。今見てましたらやっぱり、ご協力はご協
そうですね、
ということに、
はい、手が少し入ってしまったので、はい、今でもはい、
なってるぐらいで、あとはもう全部意味合いが、うん、多分ラジオ機の皆さんも、はい、分かったんじゃないかなと思っておりまして、うん、はい、かなりの精密な音声になってますね。
でここからまた定期的なアップデートで精度を高めていきたいと思っておりますので、
うんうん、はい、まだまだ先
そうですね、はい、
高めていきたいという思いがあるわけですか、はい、ちなみにこの製品名前はついてるんですか。
はい、クローバーブックメイトっていう名前ですね。
クローバーブックメイト、はい、どこからその名前がやってきてるんですか。
もともとクローバーブックシリーズっていうものが
シリーズ化されてるものがあるわけですか。はい、はい、
まあ、よりこう、まあ、メイトということで、まあ、親しみやすいといいますか、はい、まあ、読み書き、それからこういうふうに音声で読み上げるということができますので、う
ん、はい、なるほど。西村さん、今こう音声聞きながらいかがでしたか。
いや、音声で今までやった文字読まなあかんかったけど、音声が出るってめっちゃ楽やな。
楽ですよね、
うん、目が疲れへんのですよ。
いや、まあそりゃそうでしょうね、うんうん、
だから
でスムーズですからね、うん、時間が短縮されますよね、確実に。
そうです、うん、もう読み上げてくれるのが一番嬉しいです
これからさらにこの読み上げ機っていうのは多くなっていきそうですか。
そうですね、はい、まあ、これからの AI の発展とともにこういったものはどんどん良くなってくると思いますね。
AI 技術が入っていくと、はい、さらに正確さというのをプラスされていくところがあるんでしょうね。
そうですね、はい、
やっぱり AI 技術ってすごいもんですね、
はい、
だから視覚障害者のこういう機器にも AI 技術というのはかなり投入されつつあるというふうに。
そうです、そうです、はい、
考えたらいいわけですね、はい、なるほど、さあこの今ご紹介しましたクローバーブックメイトというものなんですが、これまでの拡大表示の見やすさとそれから持ち運びができるという、うんうん、でそのままにこの高精度な音声読み上げを新たに搭載したということで、はい、画面を見るのが辛い時でもボタン一つで音声読み上げに切り替えてで読む負担を軽減してくれるということになるわけですね、
は
い、
そうですね、
はい、なるほど、まあ、ぜひねこれをと今聞いてて、はい、私も目が不自由なんでぜひちょっとそういうのが一台と思ってるんですが、思ってる方もいらっしゃると思いますが、まず貸し出しサービスというのがあるらしいですね。
そうですね、うん、はい、やはり実物を見て試さないとこう見ずに買ってしまうと、
いや、まあ、まあそりゃそうでしょうね、
誤解されるので今個人への貸し出しというのもやっておりますので、
はい、はい、これはどういう風にすればいいんですか。個人への貸し出しということは、はい、職場とかにも貸し出してはもらえるわけですか。
そうですね、もうご自宅職場問わずですね、はあ、最大1週間個人の方に無償でお貸し出しをしておりますので。
なるほど、
はい、
もう1週間貸してもらえると。
そうですね、
でそれでお試しみたいな形で、はい、気に入っていただいたら購入していただいたらというわけですね、
はい、
今聞いていらっしゃる方で、いやとりあえず貸し出しでどんなものか、ちょっと見てみたい、聞いてみたいという方がいらっしゃったらですね、はい、どのようにすればよろしいんでしょうか。
そうですね、弊社にお電話いただければすぐに対応させていただきたいと思いますので。
電話番号教えていただけますか。
はい、電話番号が、宝塚なんですが
0797-74-2206
です。
わかりました、
はい、
こちらの方にお電話してください、はい、システムギアビジョンというところにつながるんですね、
はい、
そうです、はい、で、そのさっき言いましたクローバーブックメイトっていうのをちょっと貸し出していただけませんか、はい、というふうにお願いしましたら、はい、1週間の貸し出しが可能になるということです。電話番号を申し上げます。0797-74-2206番、0797-74-2206番、こちらの方にお電話して訪ねてみてください。平日の9時から12時13時から17時半まで、土曜日曜祝日は除くということで、はい、明日の朝になってから電話してくださいね、はい、そしてこれもし気に入って買おうと思ったら、
はい、
いくらぐらいで購入できるもんなんですか。
はい、この機械は実は26万9千円と結構高額な機械にはなるんですけど。
26万9千円ですか、はい、
はい、ただこういう視覚障害者のためのですね、日常生活用具給付制度っていうのがありますので、はい、そういった制度を使うとかなり負担が少なく取得することができるようになっております。
なるほど、
はい、
大体どれぐらいので
、実はですねこの4月から大阪市のですね、うん、給付限度額が大きく上がりまして、
はい、
26万8000円まで 上がっております、なのでこの機械が26万9千なので、非常に少ない負担で、申請購入ができるということになっております。
これは大阪市ですよね。
大阪市ですね、
はい、これはこの給付制度というのは各市町村によって違うみたいですから、大阪市の場合は今年の4月から給付制度が従来の19万8千円から26万8千円に大幅に引き上げられたということですが、これは西村さんご存知でしたか。この、26万8千円というのはこういう、目の代わりをしてくれるものを購入するときに使えるお金って考えたらいいわけですか。それでいいわけですね、最大この26万8千円までは使えると、
使えるっていうか、なんて言ったらいいの、助成してくれる、
そうですね、最大この金額まで助成しますよという制度で、申請手帳が必要にはなりますね。
なるほど、いろいろ申請は必要かと思いますが、そういうことになっていると、大阪市の場合はだいぶ引き上げられているという、でもいいことですね。
そうですね、
なるほど、
負担金が少なく済むので、
なるほど、これ実際に使われてる方からなんかお声みたいな届いてますか。
そうですね、いろいろとお声をいただいておりまして、まずやっぱり諦めていたこう読書がですね再びできるようになったと、趣味が またでき、増えたという方とかですね、あとよく生協でね高齢者の方のものを頼んだりするんですが、カタログが見づらかった。
そうですね、
でこれで間違えずにこう注文できるようになったとかですね、あとやっぱりヘルパーさんとかに届いたね郵便物確認してもらってたものが自分でちゃんと、内容を確認して、であと音声でね知ることもできますので、それで非常に便利に使っていらっしゃるというお声をいただいております。
これ確かにね、自分宛ての封書を全部他人に読んでもらうというのはね、ちょっとねっていうのがあったりしますが、こういうのがあったらその心配もないというわけですよね。これちなみにですね、11月の21日、22日、先日林田さんに来ていただきました、日本ライトハウスの林田さんが、この日に天満橋の OMM ビルの2階で大きな、展示会やるんですよという中にも出品されるらしいですね。
そうですね、何台も用意して、展示させていただきますので、ぜひお試しいただければと思います。
だからその時も言いましたけれども、なかなかそういう機会に直接触れると経験できると、使ってみることができるという機会なので、ぜひ皆さん行っていただきたいということでしたが、このクローバーブックメイトも、出展されるということですから、ぜひ訪ねていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。その時は白方さんは現場にいらっしゃるんですか。
そうですね、おりますので、
白方さんを名前を言って、一度訪ねていただいたら、白方さんがこんにちはって言ってくれると思いますので、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社システムギアビジョンの営業担当、白方聡さんにお越しいただきました。ということでお別れ時間です。ますますね、機器としてはええものが出来上がっていきますから、これはいいことですよね、お別れの時間です。お相手は
西村豊子です。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日はですね、栗山亮太さんのこの曲でお別れです。リアルビクトリ
ー。飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今君の鳩、その鳩
日本の良いものをもっと手軽に日々の暮らしで、そんな思いで生まれたのが大和心の新速通販風と雪。神の速さと書いて新速です。日本全国から質の良い商品を厳選してお求めやすい価格でお届けします。午後3時までの注文なら当日発送、スピードと安心の通販サービス、新速通販風と雪。私たち大和心の大切にしている思いとおすすめの商品がぎゅっと一冊に詰まったのが新速通販風と雪の月刊開放誌です。この最新号を今ラジオをお聞きの皆様に無料でお届けします。送料も当社が負担します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-077777 0120-077777。 大和心の新速通販風と雪、開放誌受付専用ダイヤルまで。